というわけでね、2ヶ月ぶりの、ご無沙汰でございました。
2ヶ月になる
?2ヶ月。いや、結局、1ヶ月、
まあね、
休んじゃったんでね、はい、1ヶ月分、
はい、
2ヶ月ぶりのご無沙汰になっております。ご無沙汰しております。
ご無沙汰しておりました。
戦闘態勢 .com、うちのでございます。
はい、どうも、石村でございます。
はい。
どうでした?うちのくん、この1ヶ月間、お休みして、映画撮ったんですけど。
いやー、いろいろありましたね。
いろいろ。
この1ヶ月、いろいろありましたね、もう本当に。ほんで死ぬかと思いました。
私生活の方ですか、仕事の方ですか。
まず、尿管結石。これがね、生涯初めての尿管結石。まあ、みんなね、一度はやるっていうけどね。
やるの
一度は誰もしもが経験するっていう、この年になってやっと私も尿管結石やりましたね。今頃なってんの、うちの君なんて言われて。
いや
恥ずかしながら。やってしまいました。
でもこのぐらいの時期なのかな。あれ近藤がやったのはどこの結石だっけ。あいつも結石やってるよな
って言ってたね。
言ってた。
もう本当にビビりましたね。その日がちょうど映画の役者さんたちの
キャストの人とのね
打ち合わせの時、
顔合わせでしたね。
の時で、
はい、
ちょうど金沢から仕事で帰ってきましたよね。本当に金沢から仕事で帰ってきたらなんか腰が痛いんですよ。
はあ、
腰がね、いや腰っていうか背中が、
はいはい、
背中が痛くなりまして、まあ私四つ持ちなんで、あら痛いなーなんて思って
る。痛みとしては似てるの？
似てる感じだね。
うん、
であれ痛いなーなんて揉んでたりしてたら、揉んでたらその痛みが下へとね、なんか動いてくるんです。あれなんだ俺、あんつってね、やばいこれ腰痛じゃね、背中じゃねえなと思って。
うん
ね、ヤホーでね。
ヤフ
ー。背中の痛み。
ちょっとそれどこで検索したの？つまりパソコンって。
パソコン、会社でね。会社のパソコンで。
はい、
背中の痛み、下に移動、なんて言ってね。第二検索ワード、下に移動、なんつって。検索したら、
はい、
尿管結石ですよ、なんつってだけね。
便利。
いや便利便利。やばいやばいと思って、本当に。荻窪のね、行きつけの泌尿器科に行って、泌尿器科もうお得意さんになってるからね、泌尿部 の, 病気はいつもそこに行ってるんで。
あれでもさ、
うん、
尿管だったら内科じゃないか、つまり尿道だったら泌尿器科かもしれない。
ああ、
まあでも、
まあでもその時は尿道結石か尿管結石かは
分
かんないので、とりあえずもう泌尿器科だと、
はい、
あそこはね、内科も皮膚科もやってんの。うん、行きましたよね。で、行って早々、トイレ行きたくなっちゃって、
はい、
尿検査とかする、俺結構尿の出はいい方なんで、まあ一回しても、まあすぐ出るわ、なんつって思ってね、はい、したんですよ。そこでね。いいやと思って。で、尿しまして。
おしっこしたわけ。
うん、で、まあ待ってね、で、診察、
はい、
これは尿管結石の疑いありだね、なんて言うから、じゃあ、それで薬を、なんて言って、ね、じゃあ、薬出すには、尿検査しなきゃいけないから、なんて言って、あ、来た出した出したちょっと今出しちゃったの、あら、出しちゃったのなんて看護師さんに言われて、もうね、そういうこと困るのよね、なんて言ってさ、あ、わかる。
い
や、でも出ると。
いつぐらいの看護師さん？
おばさん
か、
うん、その時はね、うん、じゃあちょっと出してみてなんて言って、
はい、
でやったんですけど、もう出ない
出ない
です。もう生涯こんなに尿が出なかったの初めてでさ、本当に
それはさ、結石が詰まってて出ないとか、うん、そういうことじゃなくて普通に出ない、
普通に出ないんだよね多分ね、
うん、
で痛いしさ、もうなんかもう、
どこが痛い、要するに下がってくるっていう、
下がっ、もう、うん、下痢の時の痛みだよね。
ほとんど、
あれのちょっと強めな 1.5 倍ぐらい、
ゴロゴロで、
もう下痢だったら下痢出せば終わるっていう安心感あるから耐えられるんですよ。耐えられるんですよ。でも、
はい、
これ下痢じゃないので、うんちも出る気配ないから、もう限りない、もう、終わりのない地獄ですよ、これ。 本当にね、まあ、あのそんなのなんだかんだありつつ、その後にやっぱり会わなきゃいけないんですよ、まあ、みんなに会わなきゃいけないんで、
初顔合わせ
なんで、ちゃんと打ち合わせしないといけないからね、うん、でも、この痛みでこれはないなぁとは思いつつ、あの、ね、しょんべん出ないし、もう本当に、もう病院もう閉まる時間になってるから、もう片付け始めてるし、俺一人で、あの、水をいっぱい飲まなきゃなんつって
さ。おしっこ待ちで、
ね。おしっこ待ちでみんなもう掃除とか始まっちゃって、あの患者さんまだかしらなんて。あらもう、ちょっと、本当に緊張しちゃったのかしらね、なんて思う。で、まあ、なんだかんだって、まあまあ、パーシャーと出て、ちょっとだけどね、これだけで勘弁してください、なんつって、あ、これだけやれば大丈夫よ、なんつって。
借金だよ、借
金。尿の入ったコップを渡して、ね、ありがとうございます、なんつって。それでもう、あの、痛み止めの、ね、あの座薬。座薬もらって、うん、で、もう、あの、途中の中野駅で降りて、うん、トイレに駆け込んで座薬詰めて、
はい、
あ、スルッと入ったね。それで入れて20分ぐらい経ったらようやく収まってきて、それでもう打ち合わせですよ。あの皆さんも本当気をつけてくださいね、本当に、あの尿管結石だけは。いつかなると思いますけど、誰でも一回ね、一生に一回なるはずなんでね。
本当
ね。なんつってね、あのそういう話もありながら映画ですよ。去年ね、
はい、
下町コメディ映画祭っていう、はい、あの映画祭がありまして、そこでね、あの下町コメディ大賞
っていう
自主映画、コメディ映画の自主映画の
短編
20分までの短編を募集しまして、はい、市村じゃあ出そうよなんつってね、うん、出してみまして、ね、もうあんまりにも下ネタ下品な下ネタのオンパレードで、あの審査委員長のあの大林信彦も激怒したっていう、あの曰く付きのあの短編ですよ。あのここを舞台にしたね、あの宇宙人がやってきて、あの悪い宇宙人はビンタするとチンポが光るから殴らせろなんていうね、あのわけがわからない。あの映画で、あの、岸本佳代子さんも、あの、完全無視されたっていう、あの、曰く付きのあの短編なんですけどね。
はい、
もうそう、もう、あまりにも会場がドン引きなんで、あの、ちょっと、市村くんも凹みまくり。
今年はでも、あの、本当に、二日間、ちょっと、
いやーもう二日で撮れるかなと思ったんですけどね。
あの、頑張って撮れましたね。
なかなかね、やるな、うちのという感じ。
本当に、本当にもうよかったな。これ聞いてくれてると思いますけども、柏木くん、池田さん、それから吉田さん、岡田さん、文木くん、落合さん、ね、本当にありがとうございました。
本当お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
皆さんのおかげです、
ね。いい映画ができたなというふうに思ってます。あと、上くんの CG も、ありで。
ありで。
ね、そして、細谷先生も出演ということで。
はい。オールスター。
オールスターです。オールスターですよ。
下町オールスター。
下町オールスターです。でも、吉田さんも池田君も柏木君も、なんか、うちのに何にも感想言ってこないそうですけども、それは。
多分面白くなかった。誰も感想言ってこない。面白くなかったのかな。面白くなかったのかもしれないな。
俺結構面白かったからな。いい映画になったからな。
でもなかなかね、こういうさ、ポッドキャストとかで映画の悪口とかなんか言ってて、いざとちょっと自分のね、はい、作品とかがやっぱ、作っちゃうとね。
じゃあ、ポッドキャストのものは別に悪口を言うための
ものじゃないんですけど、
番組じゃないです。
なんだこれみたいなさ。
ちょっとそういうチョイスばっかりしてるからね。
ちょっとね。
しかも今日は呆れて近藤君まで来なくなっちゃったっ
ていう、ね、もうね、二人っきりの戦場ですよ。
すごくイベント戦に乏しいですね。俺と内野君だけだと。
これだとスカイプでやってもいいんじゃないかっていう、なんでわざわざ俺、曖昧に来てんだろうっていう話なんですけどね。まあとりあえず、
はい、
じゃあ今日も、行ってみようか。
行ってみましょうかね。
まずは、どっちから行きます？
どっちからだろう。
じゃあ、アマルフィ。から行きましょうか。
アマルフィ行きましょうか。これはでも周回遅れだよね。
もう1年
だもんだって。
前ですかね。
まあ
でもビデオ屋さんとかでは純新作扱いですかね。まだね。
ビデオ出たのが4月とか。
うん、そのぐらいだよね。
そのぐらいか。
うん。
語はいいんですか、紹介しなくて。
物語は、うん、織田裕二扮する、外交官黒田っていうやつが主人公で、うん、でイタリアローマ、イタリアだよね。イタリアで山美由紀扮する元看護婦かね、元看護師っていう風になってるんだけど、
はい、
の子供が誘拐されるんだよね、
うん、
で誘拐されて、その、 解決に黒田っていう織田裕二の黒田っていう外交官が、なんだかんだで関わっていって、でどう事件が解決するかっていう、
はい、
それが、いろんな、まあ、もしかしたらテロとかとちょっとリンクしてんじゃねえかみたいなのもちょっとね、匂わせつつ物語はどうなってるんですか。
全編イタリアロケっていう売りですね。
売りですね、
はい、
大体さ、
はい、
タイトルからしてちょっと、もう失敗だよねこれね。
なんで
アマルフィってわけわかんないじゃん。
いや、アマルフィって地名じゃねえか。
いやいや、地名だけどさ、俺知らないよ、普通の日本人。アマルフィって聞いてさ、なんかそう、こう甘い感じのなんか、アマルフィ。
それは、
そういう。
すごい悪意の解釈だと。
そういうさ、そういう
なんかこう、アマルフィって。
アマルフィ、なんかさ、ほら、これ、一応なんかアクションとかサスペンスとかっていう話でしょ、まあサスペンスね、はい、それで、アマルフィっていうタイトルって、なんかピンとこないよね。なんか、ほら、俺らの、大体、見たいなって思うのってさ、大体ほら、
まあね、
なんかドラゴンなんとか、みたいなさ、
ピカソ・トリガーとか
ね。狼たちのなんとか、みたいなさ、
な
もう、わかりやすい、あ、これはもうアクションなんだっていうさ、のがわかるじゃん。
うん。
それに来てさ、アマルフィって言われてもさ、
うん、まあ、何これって言ってんのはじゃあね。
何これ、そうそうそうそうそう。何これって、しかも、女神の報酬。サブタイトル、何なの全然タイトル聞いただけでも全然わかんないんだよね。センスがさ、ないよね。まず、もうサラ・ブライトマンのタイムトゥーセイグッバイ使ってるあたりからさ、もう。
あれはそう、
げんなりだよ。げんなり。何なんだよ、このセンスと思ってさ。
あのね、うん、俺、ちょっと気になったのが、点がいくつかあって、でね、2回見たんですよ。
2回も見たのあれよ、う
ん、2回見たの、昨日見直したんだよ。全体的にさ、雑っていうよりも、うん、乱暴じゃなかった。
乱暴だね、
作りが。織田裕二の主人公がこう、なんていうの、クールとか、
うん、
ね、うん、ハードだとか、ハードボイルドって言うんじゃないんだよ、うん、
じゃないんだよね。
重いんだよ
っていうか、
雰囲気が。
重いだけなんだよね。重いだけなんだよね。
もう威圧的な男だね。
全然キャラが分かんないんだよ。最初出てきた時から最後まで。こいつは何が得意で、どういう、ことをやってきて、どういう特技があるのかっていうのがさっぱり分かんないんだよ。本当に。
謎だ。
謎。最後まで謎なんだよ。
織田裕二が外交官として来て、少なくとも映画に、の中で、言われてるシーンって、活躍するシーンっていうのは、外交官としては、警備が手薄だと思うんですけどって会議で発言するだけなんだよ。
だけなんだよね。
あきれてすごく嫌味な感じの発言をするだけなのね。あとはもっぱら、その、誘拐された子供のお母さんの天海祐希とずっと付き添ってるんで、まあ、行動力があるとか、あともう一つ、こう、割と横髪破りな性格だっていうことなんじゃないの？警察差し置いてガンガン捜査の真似事してみちゃったりとかさ。
入会犯から電話が来たらさ、すぐ、警察に連絡してさ、織田裕二がね。
織田裕二がね。
で、割と、なんで警察に言ったんですかなんて言われたら、織田裕二は、イタリアでは、そういう法律に、直接誘拐犯と取引しちゃいけないっていう法律になってるんですよ。だからみたいな感じで、割とこう、官僚的なね、官僚的な法律を遵守するような性格に、で見せかけといて、後からどんどん崩れていくじゃん。
そう
なんだよお前っていう、なんなのお前のキャラっていう。お前どっちキャラなの、どっちキャラで行こうと思ってんのっていう、気がするんですよ。非常にね。これもなんかもう、無理くりな気がするんだけど、結局、電話で、その子の父親だって、
とっさに
言ってしまったもんだから、 イタリアの警察の方か警部からなんか、じゃあ夫婦のふりしてくださいみたいに言われて一緒のホテルに泊まってもらうみたいなさ、そんなのある？
いや、ないけど。
ないよ。
ないんだけど。
無理くりすぎるじゃん、そんなの。だから一緒のホテルに泊まって夫婦のふりしてくださいみたいなさ。
まあ、あれは天海祐希と小田裕二を、うん、
まあ、
一緒のホテルに泊まらせる人なの。
とんだカップル的な。
とんだカップル的な。
でさ、まあ、こっからネタバレ的なことも行くので、
ちょっとネタバレします、これ。
します。しないとちょっと困るので、
思いっきりしてしまいます。
これからネタバレしますので、
俺ね、
よろしくお願いします。
ちょっとやっぱおかしいなと思ったのが、何回かそういうこう、要するに、あそこに行け。
うん、
いや違います、
うん。
ここに行け、違います。うん、ってその、街を振り回す。
うんうんうん、
小田裕二と天海祐希を、街中でこう、
うん、
ぐるぐる回すっていうシーンがあるんですよ、
うんうん。
で、それが、要するにイタリアの観光スポットをさ、
ね、
ずっと見せてくれる、
う
ん。それはまあありがたいですよ。
うん、
映画としては、まあ、正しい
のかなと、まあ、正しい、
うん、思うんだよ、うん。その後で肝心のアマルフィ。
そうそうそう。
っていう場所が、これ、うん、観光地なんでしょ？アマルフィ。
まあ、アマルフィって観光地だね。建物がこう、傾斜面にザーってもう建て増しで行ってるから、
ほうほう、
すごい、景観になってる。
景観になってるってことだ。うんうん、で、そこに、
うん、
警察側が、イタリアの警察側が、
うんうん、
犯人の、
うん、
携帯電話、
うん、
つまりその誘拐された女の子の携帯電話で、
うん、
天海祐希のところに帰ってきてたから、
うん、
その携帯電話の GPS を探知しろということで、発信されたのを逆探知して、
うん、
アマルフィだ、
うん、
って行くわけですよ、
うん、
その後で、
うん、
小田裕二と、
うん、
天海祐希が、
うん、
アマルフィの、まあ、どっかの広場だよね。
広場だね。
広場でお金を持ってるっていうシーンに繋がっていくんですけども、
うんうんうん、
これね、
うん、
犯人は、
うん、
アマルフィに来いって別に言ってないのよ。
言ってないっけ？
言ってない。電話では、
うん、
ナポリの、
うん、
A の1の駅に来いって言ってるの。ただ、A の1の、ナポリ駅の A の1に来いって言ってるの、あれ。
そうだっけ？
そうなんだよ。これでその後で逆探知成功しました。
うん、
アマルフィ。
犯人はアマルフィにいる。
いるっていう、用語で CM で使われてるところがあって、
うんうん、
それであ
そうだっけ、
そうなの。
そうだっけ、
これそうなんだよ。ナポリ A1 線に乗れって言うとるよな。
うん、まあ、言う通りに従うんだったら乗る
わな。
乗ってい
くわな。
うん。あとで取引場所は言うっていう。
言うっていうんだってんだけども、うん、その際車で移動する
んですか？車で行ってるね。
行ってるんだよ。で、うん、この後の会話で、
うん、
特にないの。どこに来いっていうのが。
あ、ないね。
ないでしょ。
ないね。
つまりさ、犯人からの指示がないんだけども、とりあえず。
勝手にアマルフィに行っちゃってんだ。
勝手にアマルフィに行っちゃったんだよ。
なんなの？
いや、
なんなの？
俺一番びっくりしたのはこれなんだよ。
うん。
アマルフィって別に犯人側は信じてない
よね。そうだね、そうだね。
警察が見つけたからって言って、金持ってそこに行く？
で、犯人来るわけないじゃん。
来るわけないじゃん。こういうことだよ、要するに。犯人は熱海にいるってなったらば、
うん、
じゃあ非公開に金持って行きましょうみたいなさ。
うん、
いや、そんなこと言った
ら。いや、東海道線に乗れって言ってるし。
東海道線に乗れって言っただけだ
ろ、まず。乗れって言って、
うん、
車内でもしかしたら取引するっていう可能性もあるのに、うん、勝手に熱海行っちゃって
る。勝手に熱海行っちゃってる。
で、ぼーっと広場で立って
る。広場で立ってるだけなの。熱海非公開で待ってるのに、お金持って。
意味わかんない。
意味わかんないんだよ、これ。ちょっと乱暴。
乱暴だね。
ひどいシナリオだなという。
てか誰もシナリオチェックしてないんだよね、多分ね。
こんなめちゃめちゃな失敗はないだろう。ちょっと、だから俺ね、どっかでね、切ってるんじゃないかと思うんだよ。
例えば犯人からのなんか電話があったようなところをカットしてる。
カットしてる。からこうなったんじゃないのかな。にしてもね。
にしてもこっちの方がつながりはいいよね。つながりはいいっつうか。
つながりさほど気づかなかった。
気づかない。つながりスーッと何も考えずに見えちゃって。
何も考えずに見えちゃう。
ああアマルフィ行くんだ。
アマルフィ行くんだ。へえそこでなんだ。で俺もあれ誰も信じてないのにみたいな
さ。うん確かにそうだね。俺も全然分かんなかった。っていうか、うん、全然。気にしてない。
この頃になって
どうでもよくなってくる。
この頃になって飽きてるっすよ、飽きてるから。
そうそうそう。
この時間になると思う。これひどいシナリオだなぁと思って。
ひどいね。
この黒田っていう人のキャラ作りで失敗してるのが、うん、だから、織田裕二はさ、うん、他の映画知らないよ。俺、踊る大捜査線見てないんで、うん、知らないけど、うん、やっぱりこう、ヒーローだったらば、うん向き合ってる人の心をさ、うん、裸にしてしまうような、うん、そのものがないと、うん、心を開いてくんないと、うん、絡めないよね。
あそうね。
相手との交流がない、
うん、だからクールな感じだよ。
クールすぎるよ、
うん、クールすぎて、
クールすぎるとだから、うん、クールでも小柄志文次郎はさ、うん、なんか頼りたく なるような雰囲気があったのよ、
うんうん、
すいませんお願いします助けてください嫌ですいつも言うんだけどもでも織田裕二はさ、うん、怖いしなんか威圧的じゃないですかいつも眉しかめてるしさらっとしてるしいやこれじゃあんたちょっとただの官僚ですよ
そうだね
でね俺脚本家の問題があるじゃないですか、
うん、まあ脚本家いないからね
いないんですよ、うん、どういう事情でそうなっちゃったのか知らないけど
クレジットされてない
という、うん、
まあ新保雄一が原作という形でね
やってたんでしょうけど、
うんうん、
これね、
うん、
そもそもの、うん、テロリストの計画ってどういう計画だったんだろう
この映画の中で
映画の中で。つまり原作は俺も読んでないから、うん、と思って、それが分かんなくなっちゃったんだ。2回見直して、やっぱり分かんなかったんだよ。つうのはさ、さっきうちのはね、何なのこのヒーロー。何なのよこいつって言ったけども、一応、まあ、監視カメラが怪しいとかさ、
うんうん、
犯人の行動の先を読む男ではあるじゃない。で実はそれがテロリスト側の一つの計画で、うん、計画でさ、うん、イタリア全部が一つの、うん、まあ大きな警備会社なんだけども、
うん、
大きな警備会社の中心部に天海祐希をの娘を誘拐しておいて、
うん、
天海祐希を行かせると、
うん、
でそこで天海祐希に一回システムをダウンさせ
る、ダウンさせる、
うんうん、でその隙にシステムをジャックすると、
うん
まあ、この俺よく知らないけどまずその電源切った段階でできるの、う
ん、何が
ハッキングってい
やもうその辺はさ
電源切った段階でできんの
そのあたりはさ
もう雰囲気なんだ
雰囲気なんじゃないの雰囲気大体コンピューターハッキングなんつうさ、うん、ハッキングするんやでみたいな映画わかんないけど、コンピューターハッキングするんやって言って、どうも天才ハッカーですなんていうのが出てくる映画ではさ、大体雰囲気なんだよ、まあ、ハッキングっていうのはさ。
でも電源切ったコンピューターにどうやってハッキングする
のかな。だから、電源切ってっていうか、うん、電源切るでしょ、
はい。
で、切ったら再起動しなきゃいけないから、で、再起動するとしたら、ログインしなきゃいけないわけだ、管理人は。で管理人よりも 早く入ればそのシステム自体の管理人になれるわけですよ。
なるほど。
そういうことじゃないの？
なるほど。
うん、
俺はどうやってシステムをシャットダウンしたコンピューターに入り込むのかなと思って。
うんうんうん、そういうこと。早いもん勝ちみたいな
感じです。早いもん勝ちなんだ。
うん。だと思うよ。
じゃあさ、それはまあ、じゃあ合理的だと思
う。うんうんうん、
でね、
うん、
まあ、天海祐希が、うん。システムをシャットダウンする、うん、そこまでうまくいくんだよ、うんうん、テロリストの経験、
うんうん、まあ遠回りな遠大な遠回りなすごい計画だけど、
ね、すごい計画だけど、でもまあプロットとしてさ、
うん、もうほんと風が吹いたら桶屋が儲かるみたいなさ、そこまでそこまでなんかピタゴラスイッチのみたいにさ、そこまで計画しますかみたいな、
うん、だから俺ねそれは、うん、1990年代後半から あの結構流行った軍事サスペンス、軍事スリラーの小説の一群 の、うんうん、あのシリーズみたいな、まあ、そういうジャンルがあって、うんうん、割とそういう小説ではね、
うん、
結構使われた手なの、
うん、
ダーッとでっかい事件を起こしておいて、うん、実はそっちは目く、うん、らましてこっちっていうのは、うんうん、で、ああそうなんだ、うん、俺は結構素直に思ったんだけど、
うん、
これさ、
うん、
天海祐希とイタリアの警察では、
うん、
まあ、イタリアの警察は単独で行ったかもしれないけど、うん、その警備会社がおかしいっていうところなので、
うんうん、
天海祐希単独では入れないんだよ、
うん、だね、
まずは、
まずはね、
ということは、ね、うん、この黒田っていう推理力があって、
うんうんうん、
横神破りな行動力があって、
うんうん、
警察よりも先回りしちゃうよ、
うん、
つまりちょっと強引な男が絡んでこなければ、うん、この計画成立しないの、うん、
しないですよ。
ということはだ、
うん、
ということはだ、
うん、
初めから犯人の犯罪を応制する要素、あのファクターの中に黒田は組み込まれてるんだよ、
うんうんうん、
どう考えてもそうでしょ、
うんうんうん、
これは、
うん、
とするとだ、
うん、
ね、真犯人の一味でもう一人いたはずなんですよ。
あの佐藤浩一のグループ以外
に、グループ以外に
いたはず、
いたはずなんだわ。
いたはずっていうのはどういうこと？
いたはずっていうのは俺は、うん、ね、決定校ぐらいでは、ね、
最初の方、
そう、
最初の
シナリオの段階では、段階では、うん、残ってたと思う、
うん、
でおそらく佐野史郎だと思う。
ああ、佐野史郎が。
佐野史郎が、だってあれだけ内通者がいるかもしんねえ、内通者がいるかもしんねえっていうふ
う
なことを振ってるじゃない。
うん、
内部職員の中に内通者がいるかもしんねえ、内通者がいるかもしれんっていうのが、
うん、
実は3時間だったっていうオチもつくし、
うん、
で、佐野史郎が決闘してるんだわ。
うん、
黒田さん行ってくださいって言って、最初に、
うん。
で、しかもかなり偶然を装って、
うん。
っていう取り方をしてるのよ。
うん、
最初こう行きかけてて、
うん、
おっとそういえば、みたいな。やっぱり君一人じゃ無理だから、
うん、
黒田さん連れてきなさいみたいな感じ で、
うん、
で、あ、ダメ押しのように、
うん、
黒田さんをこの事件に関わらせたの僕ですからみたいな、
うん、
あのフォローできることは後でフォローしますけどもみたいな話をしてるわけ、
うん、
ということは、
うん、
佐野史郎がやっぱり犯人だったの一味であったっていうことになれば、
うん、
一応、
うん、
体裁は整う、
うん、
体裁は、
うん、
事件としての、
ああ
でないと、
うん、
本当にわけわかんないんだよこれ、
うん、
そのさっきのアマルフィの一件にしても何にしてもそ
う
だけども、
うん、
でね、俺ひょっとして新保雄一が、
うん、
降りちゃった一件ってその辺の下りじゃないかなと思って、うん、物語の、うん、あの肝の部分で、
うん、
一番傷になってるのってそこだと思う。だってヒーローの能力が絡んでなければこの事件は成立してないわけで、
うんうん、
ここまでのことってならないわけよ。つまり黒田さんが絡まなければ、犯人の計画自体もここまで来なかったわけだから。まあ、まあ、俺たちのアマルフィに絡んだったら、僕はもうお金だけもらって全然名前を載せてくださいよって話になりますわ。ただ、新保雄一っていう人は一応ね、
うん、
緻密なプロットでさ、
そうそうそうそう、
もちろんきちん
きちんと、
ああ、そうなんだっていうことでやってきた人じゃない。
だから、
そこに、うん、それは俺我慢できない。
我慢できないんだよ。我慢できないんだけど、そうですよ。もちろん、新保雄一が考えていたのは、こんなめちゃくちゃなプロットじゃないんですよ。で、なんでこんなめちゃくちゃなプロットになったかっていうと、
なんで
かっていうと、やっぱりね、プロデューサーなんだと思うよ。プロデューサーの、亀山モデルの、
はい、
彼が結局プロデューサー失格なんですよ。こういうのができちゃうっつうことは結局、
まあね、
そういうのをうまくまとめるのがプロデューサーの、まあ、役目だからさ、
うん、
で結局プロデューサーとしてはさ、天海祐希とかに見せ場をやっぱ出したいわけじゃん。
そういうこと。
そうそう、見せ場をさ作んなきゃいけなかったりとか、
ね、
各キャストに出てもらうためにさ、こういう見せ場作りますみたいな感じでさ、どんどん約束しちゃうわけですよ。で、タレントの事務所とかからも、こういうのをしてよなんつって、横やりが入って、この描写はなんとかっていう風になってくるわけですよ。
見てきたように。
じゃあ、こうしますんで、あ、しんぼちゃん、じゃあこういう風にしてよなんつってさ、どんどんどんどんそれの繰り返しで、辻褄合わせでどんどん変わってくるんですよ。
はあ、
それで、どんどん変わっていって、結局、こんなになっちゃったみたいなさ。 わかもう想像つくじゃん。大体あの
大体想像つく
よ、ね。大体そんなもんですよ。
うん、
で、あのここにあのウィキペディアによると、
ま
あの映画版との相違点っていうのがあるんだけど、
ほう
あの小説版とね映画版の違いっていう、あの小説版っていうのはあの
新
保雄一が新たにっていうか、あのプロット映画用に考えてた最初の方のプロットを元にしてるんですよ、小説版っていうのは。だからまあ小説版っていうのはあの新保雄一が、俺読んでないけど、新保雄一が目指しそうとしてる天振りがあるわけですよ。で、その映画とのあの相違点っていうのがウィキペディアに載ってて、そうそう、警備会社で警備システムを乗っ取るのは、映画では八神紗栄子っていう、あの、あれなんですけど、天海祐希なんですけど、小説では、警備会社の契約社員の三永真理子っていうのが出てきて、その人があの乗り込んで乗っ取るらしいっていう話になってるので、やっぱりここで、あの、天海さんに見せ場作るために、天海さんに、あの、警備会社の方に行ってもらって、で、天海さんが拳銃取り出して、ほら、ああいう風に、実はみたいなので、ちょっとそういう役回りやってもらってね、なんつってさ。それで、あの、見せ場作ったんですよ。やっぱりプロデューサーが。
あなたプロデューサーやったの
あれ、あれ、見せ場、こういう見せ場いいでしょ、なんつってさ。じゃあ、しんぼちゃん、そういう感じでやってよ。できるっしょ、なんつってさ。そういう風にね。マジっすか、亀山さん。なんつってじゃあやりますけど、いやもうそういうのが積み重なっていっても、わっけわかんないことになったんですよ、多分。
じゃあ最大の先輩はこの亀山
ちゃん。亀山ちゃんですよ。
亀山ちゃんだ。
亀山ちゃんですよ。
知らないけど。
結局、天海祐希を、警備会社に突入させるために、そういう脚本にせざるを得なかったんですよ。
は
あ、そういう遠大な計画になっちゃうわけですよ。遠回りなね。もっとシンプルにやれるでしょみたいな感じ
で。もっとシンプルにやれると思う。もっとシンプルにやれると思う。
うん、でも、そうなっちゃってっていうのは、やっぱ亀山ちゃんがね、方々に気遣いすぎて。
ああ、まあ気遣いシーンなんだな。
そうそうそうそう。だから、こういう、あの、大スターがいっぱい出るような、映画では、亀山ちゃんはやっぱ無理、荷が重すぎるね。はっきり言って、俺に言わせてもらうと。
誰ですか？あなたは本当に。誰だ
こういうのはちょっと、あの、今度から亀山ちゃんはちょっと控えてもらった方がいいと思う。
あのさ、うん、なんだろう、例えばこの、あの、スタッフの人たちとか、うん、役者さんがさ、すっごい苦労したなっていうのはわかるのね、異国の地に行って。
うんうん。で、わけのわからんシナリオを渡されて。
でね、うん、でもう場所を取るのにもさ、ロケするのにもいろんな許可があって、うん、まあ、イタリアは仕事をどうなくてもみたいな。
そうそう。
俺分かる。
イタリア組んだりまで来て、で、もう手配とか、もう場所の取りとかね、うん、あのロケの手配とかしてるのに、あの、ここ脚本的におかしくないですかなんて、もう聞けない。
行くしかない。
行くしかないっていう
状態ですよ。ベトナム
戦争です。そうそうそう。
大変だ
な。俺らの、作ってた映画と一緒。もう、ここちょっとおかしくねえなんて、前日にさ、言えない。もうやるしかねえみたいな感じなんだよ、もう。本当に。
その理屈で日本軍は負けたんです
よね。まあそうなんですよ。
でもね、俺大変だったのに、すっごいわかる。
わかりますけど。
わかるけども、うん、でもね、アクションサスペンスなんだったらば、まあうん、もっとアクションサスペンスの努力をしてほしいなという気するんですよ。うん、観光は綺麗、
うん。
あ、俺もイタリアっていいとこだなって、これ見て思った、
うん。
観光映画としてだからよくできてると思うけども、うん、ただ、サスペンスアクションなんだったらば、うん、体を張ったシーンがさ、
うん
ないんだ
よ。まあ、ないんだよね。一切ないんだよ。
一切ないの。だから、警備会社から逃げる時の車の出方もさ、
うん、
もう最深部、警備会社の最深部から逃げてるのに、ふわーっと逃げて、うん、車乗ってきて、ふわー逃げて、
うん、
待てーみたいな感じで警察が追っかけてくるだけで、う
ん
う
ん、ハラハラドキドキみたいなのないもん
ね。何もなし
な。カークラッシュとかもないし。
そう、追っかけっこもまともなのは、そっちもない、うん。つまり、イタリアで、
うん、
その、いいところで、
うん、
じゃあここがかっこいいからここで走り合いしましょうよとか、
うん、だから車の渋滞とかあったじゃん、
うん、あった。
ああいうの撮るんだって撮れるんだったらさ、もっとサスペンスフルなさ、
サスペンス
この撮れるでしょって思うんだけどさ、
やれると思うんだけども、うん、なんとなく、
うん、
仕事頑張ってんの分かるよ、
うん、
いや大したもんだ
ろ、この渋滞作ったの大変だなと思ったけど、
大変だなと思う、うん、大したもんだなと思うけど、うん、でもこれは、うん、サスペンスアクションなんだから、
うん、
イタリアで渋滞見せられたってさ、うん、じゃあ走れみたいな、
うん、
いやいやいやいやいや、そうじゃなくてだから他にもっと あるでしょ、ダイパート3でもさ007でもさ、お手本が、
うん、
バクレいいじゃないですか、運動神経鈍いんだよねこの映画、
うん、
映画としての運動神経がすごい鈍くて、うん、大人な感じなんです
ね、大人な感じだね、
まったりまったりしてるの、
まったりしてるね本当に
本当に、その中心で黒田さんっていう人がブスーッとぶっちょうざでさ、わかりません助かるかどうかわかりませんみたいなこと言ってるだけだからこうスカッとしないんですよ、
そうスカッとしないんだよね、ブスーッとしててさ、それでなんか妙に熱い、急に熱くなっちゃうじゃん。
え、それは
終わり。さ、警備会社とかでもさ、急に警部をさ、人質に取ってさ、え、ちょっと待って、今までのクールな黒田ちゃんじゃないじゃん、それ。
あの警備会社の、あの警備会社のさ、
うん、
最深部のそのゲート、
うん、
すごくなかった。ね、あれゲートの部分で、うん、こうやってほら、日本のさ改札みたいになってるけども、
うんうん、
出てくるのが本当にアクリル板よ、うん、
あんなのキック一つであ
んなのキック一つで割れちゃうよシュイーンとか出てくるけど、いやいやこんなアクリル板なんてのどうやって作ったか知んないけど、だからあの技術ひどくない、ちょっと
ひどいね、ひどいね、あの戦隊ものです、
戦隊ものの
秘密基地です
で全編イタリアロケって言うけど、
うんうん、
あれは日本のスタジオだろう。まさかチネチッタで撮ったわけじゃねえだろう。
いや、でもあれもイタリアじゃないの？だってイタリアの俳優さん呼んでないでしょ、多分、日本まで。
日本には？
うん。うん、
じゃああれイタリアのスタジオで撮ったの？
撮ったんあ、でも一部は日本で撮った部分があるって、現像ミスにより、みたいなことだから。
まさかチネチッタで撮ったのかな？
わかんないけど、一部あるらしいけど、全部、基本的には全部イタリアで撮ったらしい。
舐められたんだよ。
まあ、舐められたんだよ。多分ね、あの、イタリアのスタッフがさ、イタリアのスタッフが、ああ、日本の戦隊もののさ、ああいうイメージで行こうか、みたいな感じで。
すっごいギャランティーだったと思うんですよ。すっごいギャランティーで、現地のスタッフこれ、みたいな。はいはいはい、みたいな。ね。
ああ、もう、外国行かない方がいいよ。
俺も外国行かない方がいいんじゃないと思った。
本当、日本にさ、日本でもうちょっと金かけてやった方がいいよね。
この話だったら、別に東京でもよかったんじゃない？
できる、東京でもできる話だと思うけどね。
東京でも十分できる話だと思う。うん、まあ、だから黒田が警察官かなんかでっていう話にしときゃ、
うんうん、まあ、それだと、ただ踊る捜査線、ないとされなっちゃうぐらい、ない
ない
の。
ただ、あの、女の子が、誘拐される女の子が、うん、目がちょっと病気でね、手術がうまくいかないと失明してしまうかもっていうふうな障害を持ってるっていう設定だけど、
うん、
全く生かされてない。
生かされてないよね。
気の毒だなと思う。
思うけど、話上ね、話、そんな話じゃねえや、それ気持ちかわいそうだと思うけどさ。でもさ、誘拐のさ、誘拐者、こういう誘拐者でさ、まずやんなきゃいけないっていうのは、まず親子の情みたいなのをまず最初に描かないとさ、かわいそう、生きてんのかしらっていう思わせないとさ、観客に。
まあね、
全然そういうのが最初にないじゃん。親子の交流がさ、
ないね、
描かれてないから
さ。まず勝手にトイレに行かせてしまったみたいな。あんたが悪いみたいな。
そう。なのでもうその辺もあれだしさ、もうことごとくダメなんだよね。
だからこのシナリオのことを考えた時に、うん、本当にこんな下手なシナリオ、
うん、ただ俺はびっくりしたのは、割とアマルフィで検索してみると、アマルフィ感想みたいので検索すると、うん、割とね良かったってブログに書いてるのがねいるんですよ。すごく良かったみたいなね。
どこら辺が分かったんだろう。
いや、全然分かんない。言ってる意味が分かんない。すごくハラハラドキドキして、みたいなさ、ことですよ。結局。天海祐希さんがすごく、演技が上手くて、みたいなこと書いてるんですけど。
本当に失礼ですけど、
うん、
ダイハード3とか見たことないんだよ。 007とか、単純に。
本当にね、なんだろうね。
でもね、ちょっと話題ずれるけど、ヤフーのレビューとかさ、あれ、褒め屋さん
が。あれは、桜いると思いますよ。ヤフー部隊が。
チェックしようもないだろうし、ヤフー部隊っていうのは俺いると思う。
いますよ、絶対。
アマルビの表、俺いくつか読んだけども、激褒めてるやつ。なんかね、コピーみたいなの。広告代理店の作るコピーみたいで、ここ褒めといてくださいよっていう部分だけしか褒めてなくて。
そういうんじゃなくてね、普通の人のブログみたいなのですよ、俺が読んだのは。そういうので、割と頭悪そうな文章なんだけど、まあ、すごい褒めてる、よかったみたいなことが書いてるんで、拙い文章で、そこがリアリティがあるんですよ。別に文章うまくないんですよ。
リアリティ
だね。なんか割とね、映画年に1回ぐらいしか見ないとかっていう人は、そういう人はやっぱ面白く見れちゃうんじゃないの？
女神の報酬か。いや俺もね、理由考えたんですよ。女神の報酬って何だろうと。意味分かった？
なんか、アマルフィのなんか伝説みたいなのが途中でなんか佐藤浩市が言うよね。
言う。
俺よく聞いてなかったんだけど、あれの辺がなんか女神が出てきたりすんのかなとか思ってたんだけど。
聞いてなかった
全然聞いてなかった。なんだっけ佐藤浩市。
たぶん。ヘラクレスの愛した妖精が死んじゃったんで、それを、亡骸の町として世界で一番美しい町に葬ろうということで埋めたのがアマルフィって町の伝説の始まりなんだって。
あ、別に報酬とかじゃない。
報酬ってことじゃないらしいんだけども、その佐藤浩市でだから、神様は美しい伝説になるけども、人間は悲しみを背負って生きるしかないんですよみたいなことを佐
藤浩市、言ってたね。
言うわけ、で今回の事件で、一応、誰も死人はいないじゃない。
いないね。
いないじゃん。で、佐藤浩市の奥さんが、一番のきっかけとしてさ、NPO 法人かなんかで、海外派遣に行った時に、そのテロに巻き込まれて死んでると。言って、佐藤浩市は、その復讐も兼ねてさ、日本側にこうテロを仕掛けてくるんだけども、その件で結局誰も死ななかったっていうことが、女神の報酬っていうさ、佐藤浩市の奥さんが女神になったっていうことなんじゃないのかなと俺は強引に解釈。奥さんとしては誰も死んでほしくなかったろうからっていうさ。っていうことでどうでしょうか。いまいち。
まあ、それでいいですよ。そうじゃなかったとしても俺はどっちでもいい。
あ、そうなの？
なんだろうね。亀山ちゃんに聞いて、その辺は。亀山ちゃんに聞いてください。
いや、ほんとさ、女神の報酬っていう映画が、慰めの報酬っていう映画があったから、007の。
007を意識してね。
意識して、いいじゃん、みたいな。
女神の報酬
で、
いいじゃん。
どう？
ただ、慰めの報酬っていう、タイトルもいまいちだけど、
ね。わかんなかった。どういう
意味？いまいちだけどね。
亀山さん多分見てないんじゃないかな、慰めの報酬。
多分007も見てないと思うよ、一個も。雰囲気で言ってるから。この人、多分。
まあ、こんだけ忙しければ見てる暇も
ない。見てる暇ないと思うよ、本当に。
ないだろうしな。物語なんかひっちゃかめっちゃかですよ。いや、これでも多分終わった後はさ、みんなでスタッフとかわーっと拍手してんのかなと思うと。
打ち上げとかやってんのかね。おだちゃん、抽選会、ビンゴ大会です、なんつって。おだちゃんの出してくれた42型でハイビジョンテレビが当たりまーすなんて。やってんのかね、楽しくやってんのかな。俺絶対やりたくねえ。ほんと。
そう、打ち上げやってんのかね。
やってんのかね。ただ、俺気になったのは、小説版っていうのは、小説版っていうのは、テロリストの目的っていうのも違うらしいんだよね。
違うんだ。
うん。
もっとちゃんとした政治的な背景があってのテロ。
そうそう、実際の、小説の方では事件の目的が、チェチェン虐殺の裏にある社会的な事実。
でも映画の方では架空の国が舞
台だったよ。そう、バルカニア共和国。
聞いたことないね。
だからチェチェンの虐殺の裏にある社会的な事実を が引き起こしたことに関してテロを起こすみたいなのがあるらしいんだよね。うん、
で、なんでさ、
ロシア外相の暗殺、
まあ、
になってんだよ。なるほど。まあその辺でね、まあ映画で腰引けちゃってるのかなっていう
のも。なんで日本の映画ってさ、そういうところで腰引けるのかね。
小説なら描いてよくて映画は悪いのかっていう話だよね。うん、なんだろうね。
責任取りようがね。例えば小説家はさ、
うん、
ほら歴史上が書いた人、
うん、高村薫
、うん、あれはいろんな団体が突っ込んだ時に、うん、じゃあ私行きますわって言って自分で行って話聞いてきちゃった、うん、あれでほら腰が座ってるっていうような話になったけど、
うん、
映画の場合だと誰に迷惑かかるか分かんないから、ね、
亀山ちゃんにさ、
知り合いですから、ね、
あの講義が来た時に亀山ちゃん一人が行けば済む話でもなくなるじゃん、うん、あのフジテレビの上層部が行かなきゃいけなくなっちゃうかもしんないしみたいな。
でも例えばさ、
うん、
例えばね、
うん、
それ考えるとめんどくさいけど、
うん、
亀山ちゃん行くだろ、亀山ちゃん行って話つけてこれるでしょ、基本的には。だってそんなに政治的なメッセージのある映画じゃないんだから。いや、心構えの問題よ、
うん、
だって、いや俺たちだってライターやった時に、
うん、
なんかあったら、
うん、
だってさ、会社の人が言うのもあれだから、もう自分で行こうっていう気持ちあったでしょ、
も
し
あるけど、うん、もう亀山ちゃんはさ、うん、天海祐希の事務所とかにさ、そういうふうに気遣いすぎちゃってる人よ。優しい人だからさ、優しい人っていうかさ、八方美人なのよ。八方美人だから、どこにでもいい顔 したくって、それでプロットがはちゃめちゃになっちゃってるから、そういう人がさ、国を相手にしてさ、できないよ、やっぱり。やっぱね、ロシアとかチェチェンとかが絡んできたの腰引けちゃいますよ、そんなの。
あ、そっか。
カメラちゃん、ちょっとその辺はさ、しょうがないよ。
しょうがないか。
うん、
じゃあ亀山ちゃんは、
うん、
八方美人、
八方美人っていうこと
で、いい人っていう
ということで、これでおしまい。よろしくお願いします。亀山さん、よろしく。